笠岡の美しく豊かな海を守り続けるために、市では平成28年5月26日に、美しく豊かな海づくりに関する協定を関係団体と締結しました。この協定に基づいて、笠岡の海に関わる様々な人たちが、アマモ場の再生、海ごみ回収、稚魚放流などの活動に取り組んでいます。取り組み1、海のゆりかご、アマモ場の再生。豊かな海を守るためには、まず魚たちにとって住みよい環境を整えてあげなければなりません。そのためには、海のゆりかごとも呼ばれるアマモ場などの藻場を再生し、魚たちが安心して暮らせる海を取り戻す必要があります。取り組み2、美しい海へ、海ごみ回収。海が豊かになっても、ゴミが沈んだり漂ったりしている海は美しいとは言えません。海に住む生き物たちにとっても、それは同様です。豊かなだけではなく、美しいと思える海へと近づけるために、海ごみの回収を行っています。取り組み3、豊かな海へ、稚魚の放流。住みよい環境を整えても、魚たちは急に数を増やすことはできません。だからといって、人の手で無理に増やしてしまうと、今度は海のバランスが崩れてしまいます。海の様子を伺いながら、地道に魚たちが増えるお手伝いをするのが、稚魚、魚の子供の放流です。図、アマモ場の再生方法。図の説明。左にアマモの状況調査、随時。中央にアマモの種取り作業、6月頃。右にアマモの種まき作業、10月頃の3つの写真が、それぞれ丸で囲まれ、横に並んでいます。これら3つの写真を、左から右へ矢印でつなぎ、右側の種まき作業の写真から、中央の写真の上を通って、左の状況調査の写真への矢印があり、再生の循環が示されています。図の説明終わり。Q&A。 質問。なぜ藻場が必要なの？答え。海中の大型海藻や海藻がまとまって生えている場所を藻場といい、藻場には次のような大切な役割があります。1、水質の浄化。アマモやその葉についた小さな藻が光合成により酸素を補給し、窒素やリンを吸収することで水質や底質を浄化。2、生物多様性の維持。多くの生き物たちの住処、餌場、隠れ場、産卵場。3、その他。海岸線の保全、波浪の抑制と底質の安定。自然を体験したり、環境を学ぶ場。参加者の思い。笠岡地区漁業連絡協議会、笠岡市漁協北木島支所長、藤井和平さん。漁獲量の減少や魚の価格の低迷など、漁業を取り巻く環境は大変厳しくなってきています。漁協として今何ができるか。海の環境を守るために、我々漁協が率先して漁業環境を改善していきたいという思いを持ち、活動をしています。最大の課題は、この取り組みを継続していけるかどうか、協力してくれる人と共に考えながら、新たに協力や応援してくれる人を増やし、活動の幅を広げていきたいと思っています。ポイント、海の環境を考えた漁師さんたちの工夫。漁網の網目。漁業者は漁の際に稚魚を取らないようにするため、網の目を大きく調節しています。参加者の思い、豊かな海づくり協力会。神島寺間三崎里浜づくり代表、森中健二さん。今から40年以上前、笠岡湾ではカブトガニが多数生息し、アマモが豊富に自生していました。その当時の豊かな海の環境に少しでも近づけるために、アマモの藻場を作っています。寺間三崎地区住民有志の方たちや 笠岡工業高校さん、生活協同組合岡山コープさんと協働しながら藻場の再生活動を続けています。参加者の思い終わり、協定団体笠岡地区漁業連絡協議会大島美濃浜漁協笠岡市漁協豊かな海づくり協力会幹事生活協同組合岡山コープ天野産業株式会社会員鴻島寺間三崎里浜づくり NPO 法人里海づくり研究会議岡山県および笠岡市協定団体が力を合わせながら年間を通して活動しています。7月11日には知事と一緒に生き生きトークが開催され、美しく豊かな海づくりに通じた育てる漁業などについて協定団体と茨城県知事とで意見交換を行いました。このようにみんなで話し合い取り組みを継続することが重要なのです。問い合わせ農政水産課電話692145